それでは大変お待たせいたしました。本日のゲストさんをご紹介いたしましょう。高浜町地域おこし協力隊の東亮太さんです。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。大丈夫ですか東さん、マイクがちょっとなんか下に傾いてそうですけど。
失礼しました。
いえいえいえいえ、ね、先ほどビクッとしておりましたね。
はい、ビクッとしました。
あれは
いやもうそら、はい、ちょっとそんなこと言われたんで、
はい、そんなこと言われてみて、はいはい、ちょっと緊張されている東さんですけれども、はい、東さんなんですけれども、実は今現在は高浜町の地域おこし協力隊として、でどのような活動をしているかこの後たっぷりとちょっとお話をお伺いしようと思うんですけれども、
はい、
実は舞鶴市のご出身ということで、
はいはい、
舞鶴市のどのあたりにお住まいなんですか。
舞鶴市の、どっちかというと福井県寄り の、 あの金剛院があるところって分かりますかね。
あの紅葉で有名なところですね、
はい、そうです。
はい、
あそこに行くまでの、道沿いに僕の地元が、はい、
そうなんです。本当にもう福井県寄りですね。
はい、
今はでも高浜町の地域おこし協力隊として活動されているので、
はい、
そのご実家ではなく、はい、もちろん高浜町に住まれていると。
はい、
高浜町でいうとどのあたりなんですか。住んで
る高浜町の和田地区のあたりです、ね、
もうブルーフラッグという、もうあの海がとても綺麗な場所にお住まいなんですね、はい、どうですか、今年4月からですよね。
はい、そうです。
もう随分慣れましたか。
もう割と慣れてきましたね。もうかなり海も綺麗だし、はいはい、近場 もう結構活気もあって。
なるほど、
はい、
東さん、ちょっと一つお願いがありました。
はい、
マイクに向かって今あさっての方向を見てたんで。
いやちょっと
あまりね、ここはそう
分かりました。
大丈夫ですよ。
すみません、ちょっとフラフラしてました
大丈夫、フラフラしても大丈夫ですけど、はい、トークフラフラしたら僕はちょっとこっちって言えるんですけど、さすがにお顔がフラフラしたらちょっとパンパンってエアーでちょっと、はい、こっちって言わなきゃいけないんでね。すみません、
無意識で、
はい、無意識ですよね。分かります、分かります。もうとてもね今ちょっと緊張されているんですけれども、はい、そうですか。私でやっぱりその舞鶴市、お隣高浜町なんですけど、
はい、
和田で住んでる雰囲気というか気候というか、
はいはい、
やっぱりその気候も全然違います。そのご実家と高浜町の今和田で住んでる、
最初思ったのがすごい風が強いなって思って、やっぱちょっと、僕がもともと住んどったのがやっぱ、はい、山の近くというか、あんまり風が吹き込まないところなんですけど、時期によってはすごい風が強い。
そうですよね、は
い、すごい、ドア開けた瞬間ビューってなんか吹いてて、
はいはい、
うおってなる。そう、
ね、ドアに本当挟まれないようにしないとダメですよね。
いや、そこら辺は大丈夫です。
そこら辺
は大丈夫です。
そこら辺
は、
はい、
そこら辺ですか。まだ、はい、挟まってます。
挟まってないですか、はい、僕よく車のドアを開ける時とかで、
はいはいはい、
そのタイミングでブワーっていう風が吹いてきてブワーってなる時何回かあるんですけど、まだそういった経験は
昔一回怖かったことはあります。
あ、なるほど。
ですけどまだ、うん、はい、何度か指を持ってます。
あ、なるほど、はい、あ、やっぱだいぶやっぱ違うんですね、山側と海側とではね。はい、いや、
そう、それがちょっと驚いたかなっていう、う
ん、あ、なるほど。やっぱ風の強さで起きたりとかします、夜寝てて。
いや、まだそうす、どっちかというと朝日の鋭さというか、はい、ヨーヨー差し込んでくるんで。はい、
朝日、あ、そう、朝日側ですね、和田地区は、はい、高浜町の和田ってなるとね、はい、朝日が昇ったらいいですね。じゃあ毎朝天気のいい日は、
はい、もうそれで起きさせてもらってます。
いいですね、なんかすごいいい目覚め方ですね、
はい、
目覚まし時計いらないってことですね。
最近確かに使ってないかもしれない
なるほど、ありがとうございます。さあ、この後ですね、ちょっといろいろまた今から聞いていこうと思うんですけれども、その舞鶴市ご出身ですぐに高浜町の地域おこし協力隊になられてわけではないんですよね。
あ、はい、そうです。
じゃあ別にお仕事はされてて、
はい、
どんなお仕事されてたんですか。
前が福祉施設というか障害者の方々を支援する、
はい、そうなんですか、
はい、施設で働いていまして、
はい、どれくらい、
1年だけなんですけど、はい、新卒から入って、はいはいはい、ちょっと1年だけ頑張って働かせていただいて。
なるほど、
はい、
でその福祉施設で勤務されてた東さんが、
はい、
今高浜町の地域おこし協力隊でされてるその活動の内容がね、またちょっとこの後お聞きするんですけれども、
はい、
簡単、今ちょっとお話しすると薬草関係なんですね、
はい、
全然違いますよね、
はい、かなり異なってはいるとは思います、はい、
なぜその その高浜町地域おこし協力隊で薬草のことをさ、はい、やろうって思われたんですか。
もともと大学時代、はい、僕がもともと興味があったのが農業とか薬草のこと、はい、それで、ま、ほんまとても、ま、強い興味が大学時代に生まれまして、はい、ま、それで、ま、個人的にその薬草のことを勉強したり農業のことも学んだりしてて、うんうん、ま、それの関係で、ま、大学の、ま、卒業論文もその、ま、薬草関係のことにしたいなっていう時に、僕の地元の、ま、近場の高浜町が薬草事業をやっているっていうことをちょっと、ま、知りまして、はいはいはい、ま、そこで、あ、ちょっとここになんか、まあ、インタビューしたいなというか、はい、
インタビュー、
まあ、まあ、僕社会学部やったんで、
あ、大学、
大学が、はい、なので、まあ、その関係で地域、まあ、地域の町づくりとして薬草栽培に取り組んでいると、この、うんうん、今高浜町が、うんうん、僕の中では非常にマッチして、うんうん、はい、それで、まあ、ちょっと、まあ、ここのことをもっと知りたいなと、はい、
そうなんですか。
はい、まあ、その 卒業論文のテーマにさせていただいて、そのちょっとご縁があったという。
ああ、卒業論文でインタビューをしに行って、
はい、
でその卒業論文を、まあ、もちろん完成させたわけですけれども、はい、でその卒業論文をもとに、
はい、
その高浜町に伺ったって形の、
はい、あ、そうです、はい、
流れでいくと、
もともと地域おこしの枠として、その、まあ、薬草のことがあったわけではなくて、まあ、対応枠に、はい、まあ、その、まあ、卒業論文とか僕の、まあ、薬草とか農業に対する、まあ、熱意とかいろいろな方に聞いてもらって、まあ、特別にちょっと作ってもらったっていう感じで。
すごいですね。まだその卒業論文を作るためにインタビューしていた時は、
はい、
当然、まあ、高浜町地域おこし協力隊で薬草関係の募集、はい、応募はなかったと。
なかった
地域おこし、はい、でそれが一旦その舞鶴市で勤務されて、はい、
勤務中にやっぱり、うん、やっぱりとてもやっぱその薬草に対する思いというか、うん、それが抜けなく、はい、熱意が冷めなくて、うん、やっぱりやってみたいということで、うん、はい、ちょっと、まあ、ダメ元で、まあ、その、はい、行ったら、うん、まあ、ちょっとそういうふうに、まあ、話聞いてくれたりなっていう形で。
はー、すごいですね。そう、卒業論文を持って行って、
はい、
まあ、その以前ちょっとインタビューさせてもらった、
はい、ちょっと、まあ、ご縁
ですけどということで、はい、でその協力してくれた方もいらっしゃったんですね。
あ、はい、
まあ、その方が今でも、まあ、今東さんが、ね、所属している場所での、まあ、結構いろいろお知り合いの方というか知ってる方になると思うんですけど、はいはい、その時担当話を聞いた方ってどうでした。その実際に東さんが卒業論文持ってって熱い話をした時の担当の方の、
あ、すごい、はい、なんやろ、まあ、驚いてもいたし、その僕がそのやっぱここで働きたいですって言った時も、はい、驚かれていましたし、なんかすごいなんかなんやろ、はい、褒めてくれた、うんうんうん、すごいなんか嬉しそうにされてまして、はい、
なるほど、
やっぱもう、いや、なんか僕の熱意がちょっと伝わったんかなっていう、はい、
そうですよね。ないものを作ってもらうって、はい、なかなか
なかなかない
ですよね。今、まあ、ゼロの状態だったわけで、はい、役場の人もそこをね、はい、まあ、話は聞いてもなかなか作りましょうっていう段階って本当難しいと思うんですけど、はい、そこはやっぱりもう東さんの熱意に押されたっていうことなんでしょうね。そう、
も
う
とてもありがたいことです、
ね、なるほど、すごいですね。なのでこの話をちょっとね、実は今年の夏にね、
はい、
別でちょっと僕も取材させてもらった時に話を聞いて、これぜひねラジオでも話してもらいたいなと思いまして、実はねちょっと前からオファーはお願いはしていたんですけど、はい、なかなかちょっとお忙しく、まあ、ちょっとこの年末に改めてお願いしましたら大丈夫だったわけですけれどもね、はい、この話はねぜひちょっとしてもらいたくて今日、本当に来ていただきたいっていう僕も思いがあったんですけど、
はい、
この話を聞いてやっぱりその諦めなければ、本当にその、まあ、綺麗事かもしれないですけど、うん、諦めなければ絶対何かどっかにつながるっていうなんか思ことに僕もちょっとね思いましたんで、はい、今ひょっとしたらね、あ、ちょっとこれは無理かなって思ってる方もいるかもしれないですけど、はい、ね、諦めなければ誰かとね、この薬草、まあ、薬草というかやりたいことをバーッと話をすれば どっかにつながるっていう可能性はありますよね。
可能性は本当にやっぱり、まあ、興味本位で始めたことではありますが、うん、やっぱりその、まあ、頑張ってその、まあ、順々に、うん、まあそのまあ、結果というか、うん、まあ、出していってようやくなんか、まあ、つながったというか、はい、ようやくっていう、なのですごい幸運もありましたけど、うんうんうん、まあ、幸運とかいろいろサポートしてくれた方もいますが、やっぱりもうそれはやっぱ過去のまあ頑張りというかそういうのが、はい、ちょっとつながってきたなっていうふうに思います。
まさにそうですね、はい、もう幸運もその協力してくれる人もやはり発信をしていた、はい、その東さんがいたからキャッチしてくれる人もいるってわけなんでね、はい、いやとても素晴らしいですね。もうなんかもうこのお話でありがとうございましたってならないようにですねまだこの後たっぷりとお話聞きますので皆さん、はいはい、まだ終わりじゃございません、
はいはい、
さあ本日はですね高浜町地域おこし協力隊の東亮太さんをお迎えして、はい、これからねまだまだお話を伺ってまいりますけれども、一曲ここで、リクエスト曲を、はい、お送りしたいと思います。東さんにはですね今日3曲ちょっとリクエスト曲をいただいておりますけれども、それではまず1曲目曲紹介お願いしてもよろしいでしょうか。
はい、それではダイスのシトラスでお願いします。
さあそれではですね引き続き、東亮太さんからいろいろとお話をお伺いしていこうと思いますけれども、
はい
はい、ね、先ほどのお話の中ではね高浜町の地域おこし協力隊でもともと薬草に関する部分っていうのは募集はなかったということだったんですけれども、東さんの熱い思いとその卒業論文でね作った内容が、高浜町役場の薬草関係の、ね、方に響いてなかったものを作ってもらったということで、今現在は非常に活躍しているわけですけれども、その東さんは今現在どのような活動をされているのかというのをちょっとお話をお伺いしていこうといきますが、
はい、
普段はどちらにいらっしゃるんですか。
はい、普段ははい、ハーバルビレッジ青葉山ハーバルビレッジ、はいはい、というところで活動、はい、させ出勤させてもらってます。
なるほど、青葉山ハーバルビレッジですよね。私もこの FM 舞鶴のあの番組ですよ、ベイサイドモーニング京都ですとかね、はい、あとお昼からのね、
はい、
晴れのち775という番組で、青葉山ハーバルビレッジで開催されているイベントの情報はちょっとお伝えしておりますが、
はい、ありがとうございます。つい
最近ですとクリスマスでイベントされてましたね、
はい、クリスマスマルシェ、
マルシェ、はい、いかがでしたか。
はい、ちょうど、はい、雪が、その日から初雪が降って、
お、
はい、ちょうどよく降り積もってくれたんで、すごい雰囲気出て、イルミネーションとかも相まって、
はい
はい、もうクリスマスマルシェにちょっとふさわしい雰囲気が出て、ね、はい、とても良かったです。ただちょっと雪、途中風が強くなって、はい、なすごい外の露店の方とか、はい、とても大変やったなと思いますけど、
そっ、やっぱりその青葉山ハーバルビレッジも風は強い日ってあるんですか。
ね、ありますね、やっぱ山の方やし、はい、まあ、そっちの方で風が強い日はもう結構ありますね。
結構あります。あ、はい、なるほど、まあ、雰囲気は良かったんですけど、はい、少々風が強かった、
はい、あ、でももう本当にハーホールの方も、はいはい、な、もう大人気というか、はい、
あ、そうでしたか、
はい、とても良かったなっていう。
なるほど、そういうイベントとかも結構企画されたりするんですか。
は
い、
あ、企画の方はまだ別の方がやされているんですけど、僕の方はどちらかというとイベントの補助というか、はい、そっちの方がメインというか、はい、まあ、僕の業務というのはメインが薬草栽培の方 で、
はい、
でハーバルビレッジの運営の補助とか、はい、まあ、が僕の大きな、まあ、お仕事の、
お仕事なん
か、はい、2つかな。
まあ、メインが薬草栽培、
はい、薬草栽培。
どんな薬草を栽培されているんですか。
主に、まあ、漢方薬とかに使う、まあ、原料になる薬用植物。
あ、皆さんが、
はい、
まあ、まあ、漢方薬も一応その、まあ、お店というか、
はい、
ドラッグストアとかで、
はい、ドラッグストアとかで
販売されている、はい、あの中にも入ってるような、
あ、もうそういうの、はい、入ってるような、はい、薬用植物の、
例えば、
例えば皆さんがおな、馴染み深いやったらシソ、はい、
あ、シソ、
はい、大葉とかの緑色のじゃなくて赤色というか紫色の赤じそみたいな感じのイメージで、はい、 ちょっと持っていただいたらいいんですけど、はい、
あれ薬草なんですか、
シソ、まあ、品種はまた違うんですけど、あの薬用のシソというのがありまして、あのとてもあの大きい葉っぱで、あの大きく育つ、普通のチリメンジソよりも大きく育つタイプの。
普段スーパーで見るのはそのチリメンジソ、
はい、あ、そうですね、はい、食用というか、普通に背丈はちっちゃいあのシソなんですけど。
違うんですね。
ちょっとあのまた違う品種でして。
香りは同じ。
香りはあの大葉の香り、ほうほう、あのその緑色の大葉の香りと、その赤、あの赤いあの赤ジソの、まあ、色、まあ、どっちも兼ね備えたっていう、まあ、その普通のチリメンジソって あんまり香りしないんですよ。
え、そうなんですか。
はい、あんまり
全然気にした
あんまり香りしない、あの大葉の香りはあんましないんですけど、はい、
へ、
はい、まあ、その2つを合わせ持った、はい、薬用のシソというの
は、
はい、それを栽培したりしています。
その栽培した薬用のシソはどのようなものに使われてってるんですか、
はい、その、まあ、シソも、まあ、漢方薬の材料にもなりますし、はい、まだあのハーバルビレッジの方のカフェで、あのシソジュースとか、はい、そういうのに、はい、使われてます。
シソジュース美味しいですよね。
ありがとうございます、はい、もう大好きです僕も。
あれは冬場でも出てます？
冬場はあんまり出て、あ一応出るんですけど、どっちかというと、はい、お茶とかそういう方が、飲まれるというか、カフェオレとか、はい、なので、まあ、ジュースの、まあ、冷えたもんなんで、夏場 の、うん、まあ、熱中症対策とかにも全然、はい、飲んでもらってもいいかなっていう。
あ、じゃあ基本夏に出る、
ね、夏に、はい、とてもよく人気、大人気で。
いや、そんな風に使われてると、
はい、
そのシソの他にはどんな、
はい
はい、薬草を、
ちょっと馴染みがあるかちょっと分からないですけど、はい、まあ、奈良が原産の大和陶器っていう、
大和陶器、
はい、ちょっと婦人病とか、うん、まあに、よく使われる、まあ、ちょっと痛みを和らげたり、まあ、ちょっと月経の促進をしたりする、まあ、薬草とか、あと三島最古、
三島最古、
はい、ちょっとこっちの方が聞き慣れない、はい、かなり特殊な薬草かなと思うんですけど、はい、こちらの、まあ、肝臓、お酒、肝臓の機能を高めたり、はいはい、あとストレスとか、にも効果がある、興奮を抑えてくれる働きがある、はい、薬草など。
はい、何種類ぐらい栽培されてるんですか今、その、
そうです
ね、ハーバルビレッジの方では。
と、栽培するのは青葉山の研究所という母体でやってるんですけど、
また別で、
はい、また別、はい、はい、ハーバルビレッジの母体 の、うん、の団体なんですけど、はいはい、そこではまあ大体5種類ぐらい、はい、を今取り組んでいます。
それをメインで、栽培、まあ、栽培ということは当然、まあ、種まきもあるわけですけど、はい、そういった作業を東さんが中心となって今、
はい、まあ、薬草栽培の管理全般を、はい、やらせていただいてます。
まだ、ね、今年の4月から始めたわけですけれども、はい、まあ、先ほどの、まあ、卒業論文の話などもありましたが、
はい、
どうです実際に。
実際やっぱやってみて、すごい、まあ、入ってからやっぱすごい大変というか。
どんなところが大変ですか。
まあ、特にはやっぱ除草作業ですね。まあ、苗植えとか、その、まあ、種まきとか、まあ、幸運もそうなんですけど、まだそっちはその、まあ、一瞬で終わるんですけど、その除草作業っていうのがやっぱり、栽培の大半を占めてしまう作業でして、まあ、本当に圃場が大きいと、とても大変で、夏場は、はい、かなり苦労しました、はい。
でも結構育つもの、育つっていう言い方が合ってるんですかね、結構たくさんその収穫はできるものなんですか。
そうですね、まだ、はい、圃場面積小さいもの、うん、種類もありますが、大きいものもありますので、
はい、最近収穫したものっていうのは、
先ほど言った大和陶器。
大和陶器、
これ根っこを収穫するんですけ
ど。あ、根っこ、
はい、根っこ。
どんくらいの長さあるんですかね。
そうですね、まあ、20センチか30センチぐらい。
長いですね、
はい、結構大きな根っこなんですよ。
太さも結構ある。
太さも、そうですね、野球ボール以上はあるかな。その
野球ボール以上、
はい、
そんな太いんですか。
もう本当に太いです。
あ、そうなんですね、
はい、大根をちょっと短くした感じ、まあ、主根と、まあ、その他の、まあ、根っこ合わせたら本当に、まあ、ちょっと、まあ、ちっちゃい大根みたいな、
はいはいはい、
大きさにはなります。
あ、そうなんですか、
はい、
全然ちょっと僕が想像してたのと違ってました、
はい、ちょっと本当に想像しにくいんですけど、まあまあ、馬の尻尾みたいな、 その、まあ、根っこがあの、まあ、特徴の大和トウキっていう、はい、
でそれら収穫したものというのも、はい、あの青葉山ハーバルビレッジでは、
はい、
どんなにかにそのお客さん向けになんか提供されるものの中に入ってたりするんですか。
あ、はい、大和トウキ の、 あの、はい、根っこはあの漢方薬にあの使う用途であの、まあ、出荷するんですけど、はいはい、あのその他 の、 あの葉っぱあのこちらのはあの 薬、 草あの、まあ、薬品外なのであのの入浴剤とかあの、まあ、お茶っ葉とかそういうのに、あの使ってもいい、いいと、はい、まあ、許可を得て、はい、やっております。
あ、じゃあそれがハーバル青葉山ハーバルビレッジで手に入る、
はい、はい、入ります。
あ、入るんですか、はい、あ、入浴剤も売って、
はい、入浴剤も売っております。はい、
あら、お茶の葉だけかと思ってました、
はい、あの大和陶器の葉っぱはどっちかというと入浴剤として、はい、あの利用する方があの、はい、まあ、メジャーかな。あの、
はい、やっぱ実際に入られたことあります？
あ、はい、あります。あ
の、どうでしたか？
まあ、すんごい温まります。
大
和陶器っていう薬草自体があの体を温めてくれるその効能というかそれが強くて、はい、はい、まあ、その関係で血行促進とか、はいはい、もう結構効能あるんですけど、はい、まあ、入浴剤として使用した時もそういう、はい、
あ、じゃあちょうど今の時期には本当に
いい、ね、はい、もう今の時期は、はい、重宝しますね。
結構あれですか、その収穫、大和陶器を収穫して、
はい、
その入浴剤になるまでっていうのは、はい、結構期間が長いものなんですか。
そうですね、葉っぱそうですね、収穫してまた、まあ、根っこはちょっと、まあ、はさがけといってちょっと干す作業とか、はいはい、まあ、加工とかに行くんですけど、はいはい、まあ、葉っぱの場合は まあ、切って洗って、まあ、乾燥して、はい、またちょっと、はい、加工してって感じで、まあ、根っこよりは比較的早く、はい、利用することができます。
あ、じゃあもう収穫した年に、はい、年にっていうとあれかな、
年にはもう、
まあ、同じ時期にはもう手に入るというか、はいはい、じゃあ今回の入浴剤とかも、
はい、
まあ、今年取れたものですよみたいな。
あ、そうですね、そうですね、そういうふうにも言えますし、言えます、はい、
あ、なんかいいですね、入浴剤で今年これ取れたやつなんですとかってあんまないですもんね。
はい、
あ、料理なんかそういう話も聞くとちょっと温まり感といいますか、
はい、
素敵なお話もちょっと聞けたなと思いました。さあ、まだまだねちょっとお話を伺いしたいんですけれども、はい、まあ、今現在その、ね、薬草のお話をちょっとお伺いしましたが、
はい、
その他には、まあ、イベントの補助ですとかさまざまなことをされている ようですけど、
はい、
青葉山ハーバルビレッジではですね、東さんの薬膳茶体験でしたっけ。
あ、はい、薬膳茶作り体験の方、
薬膳茶作り体験もされてるんですよね。
はい、あ、はい、やらせていただいています。
これどんな体験
な、まあ、こちらあの皆さんあんまり聞きなじみないと思うんですけど、薬膳っていう伝統的なその薬をすりつぶす器具があるんですよ。中国から、うん、平安時代くらいに輸入された。
へえ、薬膳、
はい、はい、本当にもなんか丸いなんか石みたいなもので薬草釣りなんか円盤みたいなやつ、
ゴロゴロゴロゴロ、
はい、ゴロゴロ転がす
時代系の時代劇系というか、
はい、時代劇とかそういう陣、まあ、とかそういうので、はい、
ね、皆さん今パッと分かった方多いんじゃないですか。陣で、
あ、
よくなんとか先生って、
はい、あ、そうです、はい、南方先生とか、はい、そういうので、はい、まあ、イメージされてもらうように。
あ、それで実際作るんですか。
はい、それを使って、はい、作っていただくっていう、その、はい、まあ、体験になります。
はい、どのお茶ですもんね。
あ、お茶は、まあ、ハーバルでも、うん、まあ、飲んだり販売もしている薬膳茶、5種類の中 の、 3種類を実際に作って、はい、やってもらうっていう。
これはもうどなたでも自由に、
あ、はい、
いつでも行けるんですか。
まあ、いつでもいいですし、予約していただければ、はい、ご準備もさせていただいております。
最大どれくらいの人数が。
そうですね、今年の夏場、はい、1回で30人かな、
そんなに
団体さんで来られた時もありました。
すごいですね。
ただちょっと野源の数に限りあるので、ね、はい、ちょっと3回ぐらいに分けてちょっと、はい、来てもらっています。
なるほど。いやいやいや、そういった薬膳茶作り体験もできますので、ね、はい、ぜひ皆さん作りに、はい、行っていただきたいと思いますけれども、はい、ありがとうございます。まだまだねお話はお伺いしてまいりたいと思いますが、ここでまたリクエスト曲2曲目お送りしたいと思いますけれども、では、
はい
はい、曲紹介を東さんお願いいたします。
はい、それでは、キングヌーで白日お願いします。
舞鶴市の西市民プラザにあります海の京都 FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから福井県高浜町在住出張カメラマンの伊藤大輔が生放送でお送りしています7個チャッタラジオ。本日は福井県高浜町の地域おこし協力隊東亮太さんをゲストにお迎えしていろいろとね薬草のお話など活動内容などお話をお伺いしてまいりましたが、東さんもう、
はい、
あっという間ですよ。エンディングに近づいております。
そうですね、はい、もうちょっと緊張しとったんですけど、はいはい、
もう全然あの番組の始まりと表情が違います。
あ、よかった。
さあ最後はですね今後について、はい、まあ、高浜町の地域おこし協力隊の活動期間はね3年間、
はい、
ね、最長で3年間なわけで、今年が1年目、
はい、
まだまあ丸1年経ってないわけですけれども、
はい、
今後どのようなことをやっていきたいかっていうのをちょっと最後にお伺いしたいんですが、
はい、
はい、お願いします。
はい、終わりました。はい、まあ、今後やっていきたい活動としてはあの、まあ、農福連携っていうあの農業と福祉を、まあ、連携させた活動みたいなことをやっていきたいなと思っています。あの、まあ、もう僕が前働いていたあの福祉施設の方でも、まあ、ちょっと、まあ、そういうことを思あの、まあ、農福連携というか、まあまあ、自分の、まあ、得意分野と、まあ、その福祉のことを合わせてなんかやってみたいなと思って、まあ、入ったところは、まあ、あって、まあまあ、今回もそれをなんか僕自身がその、まあ、農業側という立場でも、まあ、福祉のこともちょっと知ってるっていう立場で、まあ、そういう連携ができないかなっていうことを思っています。あの、まあ、薬草栽培っていうのは、まあ、やっぱりまあ農業全般ですけど人手がやっぱり付属する場面が結構多くてですね、やっぱりあの、まあまあ、本職にするっていうのがやっぱ難しい職あの業種ではあると思うんですよ。なのであの、まあ、あの福祉分野というかあの、まあ、障害者の人もそうですしあの、まあ、高齢者の人でも、まあ、あのお子さんでもあのなん、まあ、誰でも、まあ、薬草栽培というかそういうのにきあの、まあ、気軽にあの、まあまあ、やあの除草作業でもそうですしあのもう本当に数時間だけとか、うん、もうそういうのであの、まあ、ちょっと手伝っていただいてあの、まあ、ちょっと働く、まんあの別にがっつり働かなくてもあのちょっと気軽にあの、まあ、就職の前段階みたいな形でちょっと、まあ、練習目的でも手伝ってもらったりしてもらったらすごいなんかこちらとしてもあの助かるし、はい、まあ、そういう、まあまあ、ウィンウィンの関係を築けるのではないかと、まあ、僕は考えててそういうことをやってみたいなと思ってます。
そうですね、その福祉の、ね、福祉施設の方もやっぱ外での作業っていうのは結構皆さん明るく、ね、はい、作業されているような僕もイメージがありますね、はい、まあ、それが確かにじゃあ6時間とか、
はい、
普通に何時間お願いしますって言ってもそれはもう大変ですけど
多分きついかなって、
ね、きついですけどそのここだけの、
はい、
ね、わずかな時間ちょっとここだけお手伝いしてくださいっていうのは本当にお互いがまさに今東さんおっしゃってたように、はい、ウィンウィンの関係になりそうだなっていうふうに思いましたね、
はい、
まあ、しかもねあの舞鶴の方でもその福祉施設での勤務の経験があるということで、
はいはい、
高浜町と舞鶴で今後ねまた何か、
また何か、
はい、新しいその今の農福の、はい、あのお仕事といいますかそれが新たなことで何か芽生えてきそうな
はい、
ふうに思いますんでね、はい、うまくそれは両方、
はい、両方うまい形で、はい、マッチできたらいいなっていうふうには、はい、思ってます。
いや素敵ですね。さあ具体的な内容はまだまだこれからということだと思うんですけれども、はい、じゃあその他にも何かありますか。
あ、そうですね、まあ、ちょっと皆さん、まあ、僕の、まあ、仕事、うん、まあ、内容的なことですけど、まあ、その先ほど言った、まあ、薬草栽培とか薬膳茶作り以外にも、まあ、現場での作業風景の撮影写真を撮ったり、まあ、今日どこでどんな作業を何時間やったとか の記録を撮ったりする作業も、まあ、するのが、まあ、基本業務として、
はい、それもされているわけなんですね、
はい、はい、また、その、まあまあ、栽培指導の先生から教えてもらった指導内容とかまとめたり、はい、まあ、新規農家さんに分かりやすく薬草栽培のことをまあちょっと知ってもらうための資料の作成とかも、はい、ちょっと、はい、数字を行っておりまして、
あ、なるほど、
はい、
もうそういうのもすべて今お話、はい、今後についてのお話の中でもあった、
はい、
その農福の ためでもあるような気がしますね。
農夫のためでもあるかなっていう僕のイメージの、はい、
だその時間とか記録がしっかり取れてれば、はい、このぐらいの作業で済むんですよっていう説明にも持ってきますもんね。
そう、はい、そう、なのでそのためにもやっぱしっかり取らないとなっていう思いはあります。
なるほど、そういうのがあって記録が大事っていうね、はい、以前取材させていただいた時にね、はい、お話があったんですね。
やっぱ何時間やったかって本当に、まあ、紙とかに記載しないと、まあ、1年前のこととか忘れてるんで。
そうですよね、はい、でしかもその必ずその作業時間かっていうとそうではないわけですもんね、はい、日によったり気象条件によったりとか、はい、まあ、様々な条件が変わってるわけですからね、はい、毎年同じ日なんてないですよね、
はい、なので、まあ、計画も立てたりするんですけど、それもちょっとやっぱりまあ、天気と ご相談しながらちょっとやらせてもらってるって感じです。
なるほど、楽しみですね、はい、もう卒業、高浜町地域おこし協力隊を卒業するときには、どんなになってますかね。まさにもうそのデータ資料がすべて役立って、はい、舞鶴と高浜町の両方から必要とされる、はいはい、もう東さんになっていそうなイメージといいますか、はい、もう後ろにそういったオーラが出てるような気がする
ありがとうございます。
ぜひ頑張っていただきたいと思います、
はい、い
や、ありがとうございました。もうあっという間でしたけれども、ね、はい、最後に何かラジオをお聞きの皆さんにメッセージありましたらお願いいたします。
わ、はいはい、かりました。まあ、ちょっと、まあ、薬草とか言われてる、まあ、漢方薬もハーブなども、まあ、ストレスにも、まあ、効果があるものが多く存在します。まあ、やっぱり今の時代、やっぱり、まあ、戦争だったり、結構、まあまあ、世の中の不況やったりで、結構憂鬱になりがちな日々やと思うんですけど、まあ、やっぱりストレス、そういう気分を解消したいとき、まあ、ハーバルビレッジとかに来ていただいて、まあ、薬膳茶を飲みながら、まあ、リフレッシュしてもらうっていうのが、まあ、よくいいかなと思います、はい、またぜひ来ていただいたらありがたいです、はい、皆さんお待ちしております。
はい、ありがとうございます。青葉山ハーバルビレッジにね、たくさんイベントの他にも本当にほっと一息つける薬膳茶5種類でしたっけ。
はい、5種類ございます、ね、
ございますので、ぜひほっと一息つきに青葉山ハーバルビレッジに皆さん遊びに来ていただきたいと思います。年末年始のねお休みが一応ありますからね。
あ、はい、28から一応カフェの方はちょっと指名させていただいて、また1月の4日から、はい、再開となります。
はい、皆さんぜひ遊びに来てください。本日はどうも東さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、